本日の聖書の箇所はルカの福音書11章29節から36節、新約聖書の138ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書11章29節から36節。さて、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが、印は与えられません。ただし、ヨナの印は別です。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たのです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置くものはいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。ヨナの印と題して小沢先生からこの言葉を取り継いでいただきます。換気終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、どうか今主ご自身が命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の金曜日で、ちょうど東北の震災が起きてから11年、経ちました。そして、2年前のちょうど今頃ですね、新型コロナウイルスの感染の拡大で大騒ぎとなり、今もそれが続いております。そしてまた先ほどから何度も祈られているように、ロシアがウクライナに軍事侵攻して、多くの人たちが今心を痛めている。そういうことを私たちは経験しております。でイエス様は2000年前、この時代は悪い時代ですと言われましたが、それから2000年経って、じゃあ世界は良くなったのかと言うと、ますます悪い時代になっているのではないかと思います。悪い時代ですから、当然、将来にはなかなか希望を見出すことができできずに、不安を抱えていきます。 まあ、そのせいだと言われていますけれども、本屋さんでは未来予測に関する本がよく売れていると聞きます。で、まあ、それはどういうことかというと、やっぱり本を読みながら何か人々は印を探し求めているのではないか、まあ、印というのは何かそれを読むことによって安心を得たい、ああそうか将来こうなるのだ、少し希望があるなという、そういうものを得たいという表れなんだと思います。で、それは別に今の時代ではだけではなくて、イエス様の時代も同じでありました。人々はやっぱり印を求めました。しかしそういう人たちに対してイエス様は言われました。この時代は悪い時代です。印を求めますが印は与えられません。ただしヨナの印は別です。まあ、言い換えればこれは、どこを探しても印は絶対に与えられません。ただしヨナの印だけは別、ヨナの印だけは与えられるのだとうまく言われましたけれども、じゃあヨナの印とは何であるか、一体それはどこにあるものなのか、そしてそれは私たちにどんな関係があるのか、これから見てまいります。でまず31節をお読みいたします。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。でこの、南の女王と言われていますけれども、これは旧約聖書ではシェバの女王という名前で出てまいりまして、皆さんもどこかで聞いたことがあると思いますけれども、第一列王記の10章というところに登場する女性であります。でこのシェバの女王は、当時の、まあ、イスラエルの王様ソロモンの名声を伝え聞きまして、それが本当かどうか自分の目と耳で確かめようとしまして、おそらく1000キロは離れていると思います。それぐらい遠いところからわざわざソロモンを訪ねてくるんです。で、このシェバの女王がやったのは、まずソロモンの知恵を試すことであります。まあ、あらかじめ難問を難しい問題を質問を用意して、それをソロモンに投げかけたところ、まあ、全てそれに対して、明快に答えていったんですね。で、まあ、それだけでも驚きだったわけですが、その女王が目にしたものは全て息も止まるばかり素晴らしいものであったと、そしてその女王はその帰、ソロモンの ところから帰るときにこう告白したんです。それは皆さんの主語のアウトラインに載せました。第一列王記10章の9節、これが南の女王シェバの女王が語った言葉であります。お読みいたします。あなたの神主が褒めたたえられますよ。主はあなたを喜び、イスラエルの王座にあなたをつかせられました。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義を行わせるのです。で、この女王はソロモンを褒めたたえているんですけれども、しかしそれをソロモンをそうしたのは、あなたの神主であるというんですね。ただ個人をこう崇拝しているというのではなくて、ソロモンの背後におられるイスラエルの神様を見ているんです。でこれは明らかにこの南の女王の信仰告白なんですね。このようにしてソロモンの知恵が、一人の、この南の女王ですからユダヤ人ではありません、異邦人の、女性を救ったことになります。続いて、32節をお読みいたします。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。 しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります、ここにヨナという人が出てまいります。これも旧約聖書に出てくる預言者の一人であります。で、このヨナという人、どういう人であったかといいますと、神様からある時、ニネベという、異邦人の町でありますけれども、そこに行って悔い改めの説教をするようにと言われたのですけれども、このヨナという人は本当に面白い人で、行きたくないと、反抗したんですね。それで神様の前から逃げ出していきまして、ニネベとは全く正反対の方向に、船で、逃げようとしました。ところがその彼が乗った船が嵐にあって沈みそうになりまして、それでヨナは、これはもう神様が自分をのせいでこうしているんだということが分かりましたので、船に乗っている人たちが犠牲になるのではなく、自分が犠牲になろうと覚悟して、海に投げ込まれるんですね。でその結果確かに嵐はやみまして、じゃあヨナどうなったのかと言いますと、神様が大きな魚を用意しまして、それに飲み込ませて、3日目にヨナが陸地に吐き出された、不思議な出来事が起きまして、それでヨナは、そこから、ニネベの町に行って、悔い改めるようにと、叫んだんですね。そうしましたら、不思議な、これも不思議なことですけども、ヨナのその説教で人々はすぐに悔い改めで、それで、裁きがあるぞとヨナが語ったんですが、裁きは起こらなかったということです。で、イエス様はこのソロモンとヨナ、この2人を取り上げています。南の女王を信仰に導いたソロモン、そして、ニネベの人々を悔い改めた、悔い改めに導いたヨナよりも勝るものがここにありますと、何か不思議な言い方をしておりますけれども、どうもイエス様はこの2人の人物と重なるところがあるのだと、それ以上なのだということを言っているようなんですけれども、一体それはどういうことなのか、そのことを考える前に、この後、明かりの話が今度突然出てくるんですね。この明かりの例えがありますので、このことを見てから、最後に、じゃあ、印とは何かということを考えてまいります。で、最初の、33節、誰も明かりを灯してというところは、後で触れますので、まず34節をお読みいたします。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。さあ、これ一体どういうことかということですね。私は子供の頃は非常に目が良くって、眼鏡かもちろんかけていなくって、もうそのままあって、夜空の星がもう一つ一つがはっきり見えたんですね。田舎でしたから空気も澄んでいましたけど、よく見えました。で、そういうことがあったので、じゃああの頃あなたの目が健やかなら全身も明るくなるというので、目が良かったから全身明るかったんだろうかということなのか、そして今はこのように眼鏡をかけてもぼんやりとしか見えません。夜空の星が光っているのは見えますけれども、くっきりはっきり一つ一つっていうのはなかなか難しくなってきまして、そうしますと目が悪いと体も暗くなりますということで、じゃあ私の体は今暗くなったんだろうか、そうも取れなくもないんですが、でもそういうことではないですね。これは肉の目の話ではなくって、霊の目と言った方がいいでしょう。そういうことを言っているんですが、でもこれだけ読んでも一体何を言いたいのかよくわからないですね。じゃ あ36節はどうなるかとちょっと読んでみますね。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、 明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。でこれ何か私これを読んでですね、すぐに思い浮かべるのは電球でありますね。照明に使う電球を、輝きであなたを照らすという話がありますので、パッと思い浮かぶのは、この蛍光管でもいいんですけれども、LED の電球でもいいんですが、とにかく照明に使う電球を思い浮かべるんですね。で、もう言うまでもないんですが、電球というのはスイッチを入れたらパッと電球が光るわけですね。それは内部から、いろんな、ものがあって、光るものが中にあって、それが内側から光っていくわけです。電球の外側からなんか光を照らして輝く。これそんなことはないですよね。外側から照らしたって、それ電球の意味ないでしょうということであります。もし外側から光を当てて輝くといったら、思い浮かべるのはもう鏡ぐらいしかないですね。鏡は自分で光りませんけれども、光を当てたら、鏡が反射して光るということはあるので、そういうことはありますが、電球自身は自分の内側から光るものだと思っております。でも明かりがその輝きであなたを照らす時のようにってあるんですね。これがなんか不思議なことなわけ。どうもこれは内側から輝くというよりも外側から照らされて、そして自分が輝くんだというような言い方なんですね。これ一体どういうことなのかということで、いつも私はもうイエス様の言葉を本当に分かりにくくて四苦八苦するんですが、ここの箇所をよくよく見てみると本当に不思議な言い方をするんですね。もうちょっと分かりやすく言ってほしいと思うんですが、多分イエス様はよく考えなさいということなんでしょうね。でこのイエス様が何を言おうとしているのかを考えていく、ヒント、入り口ということで、それは、34節の体の明かりは目ですということだろうと思います。体の明かりは目です。で、何でここがこれがポイントなのかということで、順序立ててこれから説明いたしますけれども、先ほど飛ばしました33節ですね。これはランプをどこに置きますかという話ですね。これはもう本当に分かりやすい。穴蔵の中やマスの下ですから、ランプがそこに貼ってですね、それを何か上から覆って、箱のようなもので覆ったら真っ暗ですから、そんなことする人いないでしょうと。今照明というのは天井にこうついていますけど、それと同じようにランプは高いところ、食台、ですね、そういうところ、テーブルでもいいんですけども、とにかくそういうところにおいてみんなが見えるようなところに置くでしょうと、当たり前のことを言っています。食台の上にランプを置いたら部屋がそれで明るく灯されていく。じゃあその次はですね、じゃあその光っていうのは全員、部屋の中に誰かみんな入ってきたとしてですね、全員がその光を見ることができるかということであります。もちろん目がよく見えている人は、光がちゃんとランプ見えるわけですね。じゃあ目悪かったらどうでしょうか。視力側というよりもこの暗い明るいを感じることができず、本当に盲目になっているしまうんですね。あるいは目を開いていれば光は入りますけれども、目がよく見えていても目を閉じたら真っ暗なわけですね。光が見えない。ランプは光ってるけれども、目が開いている人にはちゃんと光は入るけれども、目を閉じたらその光が入ってこないでしょうというふうにどうも話がなってくるんですね。で、先ほどから光とかランプとか燭台とか明かりとか言ってますけど、その光って何だろうかということがあります。 光を何かを指しているんですね。で、その目を開く閉じるっていうのはこの後は話しますけれども、まず光って何だろうか。まあ、それは物理で光ってはこういうもんだって話はあるんですけども、そういうことではなくて、聖書において光とは何か。もうこれは先ほど、イエス様が印となった、人の子がこの時代のために印となるからですと言っていることとつながるわけです。印というのは目立つものだということですね。これだ、いろんなものがこうあるけれども、自分たちにとって必要な印っていうのはこれだねっていうことがはっきりパーッと見えるようなんですね。遠くから見ても、これは あの印だ、そういうことでこう街の中にはいろんな印があふれているわけですね。一番どこに行ってもあるのは非常口っていう印がありまして、何かあったらここから逃げ出すんですよということで、誰が見てもどの国の人が見てもこれは非常口だなっていうような印がちゃんとつけてありますね。そしてそれは暗いところでも、例えば映画館とか劇場行ってもですね、そこはちゃんと緑色っていうかランプで光るようになってますね。それがもし真っ暗だったら、せっかく印があるのに見えないわけですね。ということは暗いところでも見えるものじゃないといけない、光るものじゃないといけない。ということはこの印というのは光という言葉と言い換えることがここではできるんですね。ですからイエス様の言葉を言い換えますと、人の子がこの時代のために光となるからですと、そういうふうに言い換えることができます。で、その光はどこに置きますかということで、燭台の上に置かれて、部屋の中に入ってきた人が誰でもその光を見ることができるようにするんですけれども、全員がその光を見るのではありません。目を開いている人にはその光は入りますけれども、見えますけれども、目を閉じている人にはその光は見えていない。その結果、体が目が目を閉じている人の体も暗くなってしまうのだというんですね。じゃあ体が明るくなるとか体が暗くなるということを34節で言っているんですけども、一体何なんだろうと、分かって少しずつなんか光のことを例え話分かってくるんですけども、それでもですね、体が明るくなるとか体が暗くなるということはどういうことなのかな。ここでまた引っかかってしまいます。それで、じゃあどうやったら分かるかと言いますと、実は今日の箇所ですね、29節から今日は読んでいますけれども、この箇所は突然ここに、出てきているようにも見えるんですが、このルカという人、この福音書を書いた人は、意味があってここに書いてるんですね。つまり29節以降というのは今までの話のつながりで書いてあるんです。じゃあ今まで何を話していたかと言いますと、11章のとこから見ますとですね、11章の、ところは神様は、父なる神様は、私たちに最も良いプレゼントを与えますよ、それは、聖霊を与えてくださるんですよということが、最初の方に出てまいりました。とその聖霊というのが、をいただくときに私たちはイエス様は救い主ですと告白できる、そういうことを私たちの内側でもう働いてくださるという、そういうものをプレゼントしてくださるという話が13節までありました。で、じゃあ今聖霊を与えてくださると言いましたが、じゃあ聖霊が与えられた、聖霊が働いている人は全員がイエス様が主ですと告白できるかというと、実はそうじゃないというのが次の14節以降だったんですね。 イエス様が悪霊を追い出しているのを人々は見て驚いていたんですが、しかしある人たちはいやいや、イエスは悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだと言い張って、イエス様を認めようとしない人たちがいたんですね。せっかくこう救われるチャンスとして、聖霊の働きがそこにあったはずなのに、それを見ようとしない、認めようとしない人たちがいたんです。で、それが前回触れたところで、そして今日の箇所の29節以降になって、この光の話になっています。せっかく燭台のに置かれて部屋が明るく見えている、光が輝いているはずなのに、ある人たちにはこの部屋は真っ暗だというふうに見えるというか、光が見えないんですね。真っ暗ですから、いや早く印を見せろ、俺の目には光は見えないのだぞと、早く光を輝かせろというようなことを言っている人たちがいるというんです。そういうふうにこのことが具体的にこういうことですよということが分かってきますと、じゃあ34節の目が悪いと体も暗くなりますというのは、視力が悪いとかいう話ではなくって、せっかく救い主が光となって、来られて、この救い主という方はこの方ですよというふうに見えるようにしてくださったのに、ある人たちはそれを見ようとしない、そのせっかくの救いの手を払いのけて光を見ようとしない人たちがいる、絶対に認めないぞと、目をもう固くですね、目を閉じた、閉じるどころか何かアイマスクをしてですね、絶対に見たくないというふうな態度を示す人たちがいたということであります。でこの目を開くと、あるいは目を閉じる、そしたら目が全身が明るくなる、暗くなるということを読んでいくとですね、日本語にそういう例えてなかったかなと思うと、目は心の窓という言わざがありますね。目は心の窓。この日本語のことわざの意味は、目を見ればその人の心の中が分かるという、そういうくらいの意味であります。で、聖書においてですね、この目は心の窓という例えをちょっと応用というんでしょうか、いたしますと、日本語のその例えの意味とはちょっと違いますけれども、考えるときには役立ちますね。目は心の窓。ですから窓ですから、外の光が入る窓ですよね。この例え話の方は窓から心の中を覗くという意味になりますけれども、聖書の場合この、目は心の窓というのを聖書に応用いたしますと、この目から光が心の中にこう入っていくというふうに考えるといいんじゃないかと思います。目が開いて窓がきれいで、そこからイエス様の光が私たちの心の中に差し込んでいったときに、そしたらその人の心の中に光があふれていくんですね。で、そういう人は健やかで全身も明るくなりますというんです。けれども、それと反対に、この、せっかくの目があるのに、心の窓があるのに、そのシャッターをバシャンと閉めて、カーテン閉めて、もう雨戸まで閉めて、絶対にもう外の光に入らないようにしてしまったら、せっかく外では明るくイエス様が光り輝いているのに、光は心の中に入っていかないんですね。閉じてしまいました。だから、 体も暗くなってしまうと、まあ、そういうふうにこう考えることができると思います。そうしますと、あ、そうか、じゃあイエス様が言おうとしているのは、目を開けて、光を見ればいいんだということになるわけですね。目を開けてこのイエス様を見ればいいんですよと、そういうイエス様はそういうことを言っているのかな。もちろんそういうことですけれども、でももう少し考えなきゃいけないことが一つ残っておりまして、それは36節ですね。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないならとですね、もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないならという、でもしって書いてあるんですね。つまり暗くない部分があるならば、全身が光に満ちたものとなりますよ。これを別の言い方ですね、にすれば、あなたの中には何の暗い部分もあってはならないのだということなんですね。しかしですね、暗い部分がない人などいるんだろうかということなんです。誰だって自分の心の中を覗いたら暗い部分、これはちょっとまずいなという、こう、あれや見たくない、もう蓋をして、こう、もう押し入れに突っ込んで、しまいたい。できればゴミ箱で捨てて、ゴミ収集車で持っててもらいたいというようなものを私たちはどこかに抱えているわけですね。で、まあ、それは神様の目から見ますと、もう全部分かっておりまして、あなた方全員、誰でも心の中に、内側に暗い部分持っていますよと。まあ、それは、まとめて言えば、罪という暗い部分を持っていると、言われるわけです。ですから、暗い部分を持っていちゃいけませんよと。暗い部分を捨てないといけませんよ。じゃないと光り輝きませんよ。ということであるならば、全員真っ暗闇ですね。どんなに心の窓、窓を開けて、目を開いて、そこからイエス様の光を心の中にこう差し込むようにしてもらったとしても、暗い部分があるからね、ダメですね。せっかく光を あるのに、あなたはダメです。光り輝けません。というふうになってしまうんでしょうか。何の暗い部分もないならと、まあ、あなた方は、自分の力で暗い部分を捨てないといけません。まあ、そんなふうに聞こえなくもないんですが、そうではありませんね。暗い部分を捨てることができる人がいたなら、ぜひ聞いてみたいですね。どうやって捨てるんですか、どこにいるんでしょうか、そういう人はと聞いてみたいんですが、絶対にそれはできないんです。じゃあ一体イエスは何を言いたいんでしょうか。自分の力で捨てるんではないですね、この暗い部分、何の暗い部分もないならというふうに何かこう人ごとのように言っていますけれども、実はそうじゃなくて、不思議なことでありますが、私たちはこの暗い部分を持ったままでこの目を開いていくんですね。そしてイエス様の光を見ていく。そしたらその光がこの暗い部分、私たちの内側にある暗い部分を照らし出すわけですね。で、暗いところを照らしたら明るくなりますよね。ということはこれ、暗い部分もないならと言っていますが、まあ、目を開いてイエス様の光を入れた途端に私たちの暗い部分がなくなってしまうんです。で、それはどういうことか、別の言い方をすれば、イエス様が私たちのこの暗い部分を引き受けてくださる、まあ、罪を許してくださるのだ。だから私たちはその、自分で暗い部分を捨てなきゃっていうんではなくて、ただ目を開いてイエス様を見たときに、この暗い部分はイエス様が引き受ける。その結果、私たちの内側には暗い部分は何もなくなってしまって、全身が光に満ちたものになっていくのだと、そういうことを語っています。 まあ、これで、ああそうか、これはそういう意味だったのかと、分かったかどうかあれですけども、そういうことを言っているわけですが、最後に考えます。この方は、印となって、この悪い時代に印となって来られまして、そしてその印というのは光ですよということでしたので、この方は光となって来られた。で、その光はどこに置かれたかというと、燭台の上に置かれたのだと言われます。それを穴蔵の中や升の下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。この光、明かりと言われている方、まあ、印となられた方、イエス様が燭台に置かれます。そしてそのイエス様の光が入ってきた人たちに見えるように、誰でもが見えるように高いところに置かれるんですね。絶対にマスの下とかなんかカバーで覆って見えなくするというのは、誰でもが見えるようにはっきりとそれは掲げられていくのだというんです。一体この燭台というのはどこなんだ、イエス様はどこに置かれたんでしょうか。まあ、お気づきの方もいらっしゃると思います。十字架でありますね。十字架にで、この方は印となって、そこで私たちをに光を与えるためにそこで輝いてくださったのだというんです。誰もがこの十字架を見上げて、誰もがそのイエス様の光が見えるようにと、わざわざ高いところにこの方は吊るされていくんですね。それがヨナの印であるといわれます。ヨナの印、ヨナは何をしたかと言いますと、あのニネベの人たちに悔い改めの説教をして人々を救ったのです。同じようにイエス様のこの十字架の光は、何を照らすのかと言いますと、私たちの暗闇を照らします。そしてその暗闇にあった罪を明るみに出して、あのヨナのによってニネベの人々が悔い改めたように、私たちも本当に自分の罪を見て、神様の光によって、それをに向き合わなくなってならなくなるわけですけども、本当に自分でもう恥じるわけですね。うわ、本当にひどい罪を犯してきたと恥入りまして、そしてあ、この罪によって私はあなたを十字架に追いやった罪人ですと告白するときに、実は私たちのその暗い部分もうなくなっていくわけだと思います。私たちはその暗い部分を持っていたがゆえに、どんなに何かこういろんな光をこう入れよう、自分の心を明るくしようとかいうことをしていましたが、絶対に明るくなれなかったんですが、イエス様のこの光をいただいたときに、私たちはその暗い部分に何があるのかを見させていただいて、本当にもう罪人なんだと告白したときに、この暗い部分がさーっとなくなり、明るくなっていく。その結果、私たちの全身が光に満ちたものとなりますという言われています。でもどうでしょうかね。皆さん、自分が光に満ちたものとなっているということを自覚できていますかって言ってですね、分かりますか。って言って、と思うと思うんですね。自分は光輝くどころか、だんだん年取ってきて惨めな体になってきたというぐらいしか分かんないんですね。でも聖書によれば、私たちは光輝くものになっているんですというんです。でも自分はとてもとても光輝くなんてできていません。もうイエス様のこの お言葉に私はなかなか従えないので、それでもう輝けないんだと思います、私の信仰が弱いせいですと、まあ、自分を責めるかもしれませんけれども、まあ、罪を思い起こして、それを悔い改めるという意味では、それは正しいことですが、でも私たちはですね、実は本当はイエス様の目から見ると輝いているものなんだというんです。でもそれがどうして分かんないんだろうか、私たちが鈍感だということではないと思います。これも最後にもう一つ日本語のことわざ取り上げますけれども、東大元暮らしということわざですね。東大元暮らし、これその意味は、まあ、灯台という海港に光、夜になると光り輝いて回転してパカパカ光る灯台というのが置かれていて、それは、海を航行する船がその灯台の光を見て安全を確保するために置かれているんですね。で、ところが、その灯台というのは遠くから見ると光がはっきりわかる。ああ、そこに灯台があるんだ、光だ、よかった、ここ、今自分どこにいるか、これで分かったっていうものなんですけど、じゃあ、灯台の下はどうか。灯台の一番建物の下ですね。灯台の光っていうのは高いところで遠くを照らし、何十キロ先を照らしますけれども、でも、肝心の灯台の足元は照らしていないので暗闇なんですね。あるいは灯台の建物の中というのも、光ないなんですね。まあ、それで、灯台というのはあれだけ明るいのにその下とか 中は暗くなってますという、まあ、そういう意味で自分はよく見そこにちゃんとあるのに見えていなかったということを表すために灯台元暮らしということわざがあります。で、この全身が光に満ちたものとなりますというのもですね、これに似ているような気がしますね。自分は光ってるんですね。光ってるけど上の方で光ってまして、自分はこう灯台の下とか内側にいるので自分自身が光っているのが見えていない、そんな感じなのかもしれません。まあ、でもそれは見えないから幸いだということかもしれませんね。見えていたら自分何か錯覚してしまうかもしれません。自分は何の罪もないんだ、もうこれだけ光り輝いているんだからと、思って、なんかこう高慢になったり、あるいは自分は輝いてないな、自分はダメなんだと言って必要以上に自分を責めたりするかもしれません。見えないというのは実は幸いなのかもしれません。見えないことによって私たちは自分の内側にどこか暗い部分があるのだろうか、ないのだろうかといつもイエス様に問いかけながら、こう自分を吟味して振り返りながら一歩一歩本当にこうすり足で前に進むような地道な歩みかもしれませんけれども、そのようにして歩めていけるためにあえて見えないようにしているかもしれません。自分ではね、しかしですね、これは人からは見えるんです。まあ、クリスチャンは輝いていますと言われるかどうか知りませんけれども、その光というのは眩しい光ではないかもしれない。でもじっくりと何か何年かかけて行った時に、人は人と違っていたねというようなことを人からこう言われることがあったりする。そういうの時に実は私たちは自分では何にも意識していないけれども、イエス様が内側から光り輝かせてくださっていたんだなというふうに思うことがあります。もしそれが自分は光り輝いているんだというようなことを見えたらですね、本当に高慢になってしまう。見えていないからそんなもんなんでしょうかと、こう本当にイエス様の皆を崇めることができるようになっているでしょう。この時代人々は印を探し求めます。 私たちもいろんなニュースを聞き、戦争の話を耳に入り、そして映像が目に入ってくると、本当にどこにこう助けが、救いがあるんだろうか、早く救ってほしいということを私たちは願います。人々はどこに印があるのか、救いがあるのかとうろたえますが、実は私たちはもう探す必要はない。私たち自身も内側に印をいただいているんだ。この方が光となって私たちを内側から輝かせてくださっている。その輝きというのは、この世の中にどんな影響を与えていくのか、とてもとてもそんなことを影響を与えているとは思えない。いや、自分はもしかして人の足引っ張ってんじゃないかというぐらい思うかもしれませんけれども、この光、ある人には見えていく、そして人を作り変えていく、この世界を変えていく光となっていくのだ。その光を私たちはいただきながら、またこの1週間、そしてこれからこの闇の時代ですけれども、歩んでいくのだ。私があなたと共にいるから、あなたの内側で光るから、本当にその光と共に歩みなさいとイエス様は語ってくださいます。お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたが印となってこの時代、光となって輝いてくださる。人々はどこに印があるのかと不安になり探し求めていますけれども、私たちはすでにその印をいただき、そしてそれは唯一のこの時代に与えられる印であるというものを、すでに実は私たちは与えられていたという恵みにまず感謝いたします。でも自分がそんな光をもらっているとは思えないし、まして自分が光り輝いているなどとはとても思えない、そんな私たちですけれども、でもあなたが約束としてこのようなことを語ってくださるのですから、それを信じて、どんなに輝いているのか私には分かりませんけれども、でもあなたはこのようにしてこの世に印を与えてくださることを信じ、またいただいているもの、先にいただいているものとして、それをもう感謝しながらまた歩みたいと願います。この1週間は、ね、またこれからいろんなことを耳にし、また目にし、驚き、また不安になり、恐れ、戸惑う、いろんなことが起きるかもしれませんけれども、どうか主よ、あなたご自身がこの光を持ってこの世界を作り変え、そして人々を救ってくださいますように。私たちにできることはありませんけれども、ただ私たちの祈りが御心の通りに叶えられ、光となる方々、光とを信じる方々が多く起こされてまいりますようにとお願いいたします。委ね感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。